千葉文化放送。この番組はポッドキャスト番組二人はボドキュアを応援しています。二人の女性ボードゲーマーがとても仲良さそうにボードゲームを紹介する番組で、半分くらいは雑談だったりするんですが、いっそボードゲームの紹介なんていらんかったんや、僕はこの自分が決して入ることのできない世界をずっと聞いていたいのだと思ってしまいます。ホワイトさんの笑い方がとてもいいですね。はい、どうもどうも、ヒロシなんですけども、今回はですね、SF の本を紹介しようかなと思いまして、取り上げるのは、SF 宝石っていう本ですね。全部新作読み切り、小説宝石特別編集、今こそ SF の時代、日本 SF 作家クラブ50周年に送る傑作アンストロジー、復活、かつて1979年から2年間刊行された SF 宝石、休刊してから30年が過ぎ、再び蘇る日が、全編豪華書き下ろしでここに発信、という煽り文句が書かれているこの本なんですけども、まあ、本の形はですね、まさに小説宝石とか、諸君とか文芸春秋とか、ああいった感じの雑誌と同じ形をしていますね。紙の質なんかも似たような感じで、文芸春秋なんかと比べるともうちょっと質はいいかな。あれね、かなりザラッとした安い紙に使ってるページがありますけども、ここの本にですね、収録されているのは、全部で15人の作家の15個の作品で、一番短い作品だと10ページほど、長い作品でも40ページほどですね。大変読みやすいですけども、各作品のざっくりした紹介と感想などを言っていこうかなと思います。収録順とは異なりまして、作者の名前のあいうえお順ですね。荒井素子のゲームっていう作品なんですけども、こちらはですね、もしも神様が現代に現れたらっていう話なんですけども、だからといって戦闘お兄さんみたいな話じゃないですよ。神様がね、なんか不必要に人間っぽいというか、ユーモア系の SF っていうことになるのかな。あんまりユーモア要素はないかな。はい、で次が石持ちあさみの5ヶ月前からで、これは日常の謎的なちょっとした疑問を論理的に解いていくっていう作品でして、 SF かと問われるとどうかなと思うんですけども、まあ、どちらかというと、ミステリアスなファンタジーというか、まあ、ファンタジー色のあるミステリー作品っていったところでしょうかね。アンソロジーを組むときにはこういった風合いの作品が一つか二つあるとバラエティが豊富になってちょうどいいなっていうことで、 SF じゃないからいらないよっていうことでもないですよ。話もですね、まあまあ面白いんじゃないかと思いますし、そして井上雅彦アフターバースト、収録作中最短編ですね。こちらはまあ井上雅彦らしいダークな手触りの作品なんですけども、結構ですね、僕はオチがわからなかったんで評価しづらいですね。そして上田さゆりの上海フランス疎開チジロ320号っていうものなんですけども、こちらは舞台は1931年の上海、満州事変の少し前ですね。まあ、そんな時代に上海自然科学研究所というところで働く日本人研究員のお話なんですけども、まあ、とても幻想的な作品ですね。ちょっとこうウェットな感じがするのは上田さゆりの特徴ですね。そして炎上等のイグノラムス・イグノラビムスなんですけども、こちらはですね、大変炎上等らしい読語感、まあ読語感だけにとどまらず特注感ですね。最初から最後まで炎上等らしい作品なんですけども、ユーモア SF かと思いきやちょっと違って、ジャンルとしては異星人ものですね。続いて小川一水の調律探偵サオダケムロシ、イオリワラシと小村返しなんですけども、調律っていうのはピアノの音を合わせるとかそういった調律ではなくて、 まあ、市町村の町ですね、町立ということで、まあ、町立探偵なんですけども、まあ、限界集落で探偵というか何でも屋を営む高卒の20歳男性と見た目はゆるふわ系の自称女子大生のコンビが問題を解決するっていう作品なんですけども、まあ小川一水だし、こういう設定だし、つまらなくなるっていうことはやっぱりないんですけども、SF としてはどうなんだろうと。読んですぐにはですね、SF とは言い難いなって思ったんですけども、後から考えてみると、この話の中で重要な役割を果たすガジェットがですね、若干未来テクノロジーなので、まあ SF でいいかなっていうふうに思い直しましたね。連作短編のシリーズになったら読みたいなって思ったんですけども、次は小林康美のシミュレーション仮説。小林康美らしい後味の悪い作品ですね。自分がいるのはシミュレーターの中なのではないかと、この現実っていうのは仮想現実なんじゃないかということに気がついてしまった男の話ですね。そして瀬名秀明の義眼ですね。これは機械がその創造主である人類に対して反乱するっていうお話なんですけれども、でこの機械っていうのがですね、まあ、人間の目の中にいるんですよ。だからその義眼、まあ擬態するの義に眼球の眼で義眼なんですけども、ウェアラブルコンピューターってあるじゃないですか。まあ今だと一番わかりやすいのが Google グラスですね。ああいった小型のコンピューターを常に身につけて暮らすような未来っていうのがさらに一歩進むと、コンピューターが外から見えないようなもっと小さいものになるじゃないかと。まあそういった時代の、コンタクトレンズみたいなものをこう目の中に入れて、で、その機械が現実の上に拡張現実ですね、AR 情報を付け加えたりとかしてくれるっていう、そういう世界での機械の反乱ものなんですよ。まあ設定はとても面白そうですよね。まあ実際悪くないと思うんですけども、語り手が一体誰に向けて話しかけているのかっていう部分がちょっとこんがらがってしまったので、まあわからないわけではないんだけども、まあすっと胸に落ちた来ないということで、ちょっとですね、消化不良感が残ってしまいました。で、田中慶文吉文でしたっけ、ね、集団自殺と120億頭のイノシシですね。まあこの田中吉文らしいはちゃめちゃユーモア SF なんですけども、でジャンルとしては、まあ、ユーモア SF かつ侵略 SF ものですね。まあ大変に好き勝手やっていて面白いですよ。ただこれもオチがですねピンと来なかったんですね。そこが残念ですね。まあ僕が残念だって話なんですけども、作者の名前の読み方もちゃんと調べてないあたりも残念ですよね。続いて中島太鼓の中古レコードですね。これは、まあ、素直に面白かったんですけども、舞台は30世紀くらいですね。1000年くらい先の未来で。で、この頃っていうのは古いものが人気になっていると。で、どんな古いものが人気になっているかというと、空前のレコードブームが起きてるっていう設定なんですね。レコードですよ。まあ、でも900年も昔の話なので、レコードがどうとか、レコードがどういう目的で流通していたか、というか、まあ、そもそも流通していたか、どうかっていう発想すら失われているんですね。で、まあ、劇中では、これは古代の、祭り事じゃないですね。儀式の際に使ったんじゃないかっていう、まあ今でもそういうとこありますよね。遺跡から出てきた謎のものっていうのは儀式に使われたんじゃないかって、とりあえず言っとけばなんとなくそれっぽく見えたりしますもんね。いや、ちゃんと研究してる人がそれっぽいこと言ってるだけっていうふうなことを言ってるわけじゃないんですけど、そう見えますよねっていう。だけの話なんですけども、まあそういう時代設定で、で、まあ複製されたレコードを気軽に買えるようになってるんですよ。複製技術っていうのはとても進歩しているので、で、買ってきた古いレコードですね、のジャケットに印刷された女性に恋してしまった男の話ですね。で、続いては、アズマノケイモのレンタルベビー。アズマノケイモって SF も書くんですね。まあ、短編書き慣れてるなっていう印象で、スマートな一本なんですけども、赤ちゃんロボットをレンタルして、育児体験をすることのできるようになった未来ですね。で、そんな未来において、実際に赤ちゃんロボットを借りた カップルに巻き起こる、まあ、ドタバタというか、まあ、実際的なトラブル、その赤ちゃんっていうものを育てることの大変さ、みたいなものが描かれるんですけども、オチがですね、まあ、よくできてるなというか、まあ、オチについて語るのは無粋ですよね。はい、じゃあ次に行きましょう。樋口明雄の、残され島。これはですね、ゾンビものですね。ゾンビウイルスが急速に蔓延して文明が崩壊寸前になった日本が舞台なんですけども、まあ、タイトルもこれ島ってなってるんですけども、残され島ですね。舞台も島ですね。離れ小島で自給自足の生活を送る小集団がいて、で、それなりに、まあ、不安を抱えてはいるんだけれども、生活そのものは安定しているという中にですね、外部からの侵入者っていうのが現れるんですよ。それによって、均衡が崩れて、さあどうなるっていう話ですね。まあ、ちょっと、アイアムアヒーローみたいな話っていうと変な先入観を入れちゃいますね。次です。次は福田和代のレテの水。レテっていうのはカタカナですね。コンサドーレ札幌にフォワードの選手で、テレっていう選手がいたんですけども、もう今年のことだったか去年のことだったか忘れてしまったんですけども、まあそのテレじゃなくてレテの水。はい。余計な情報でした。普通の生活をですね、送っているはずの主人公の世界がどんどん綻びていくっていう作品なんですけども、まあなんでそういう綻びが起こるのかっていう部分が意外な結末でしたね。はい。そして次が、諸角長彦の宇宙の修行者。まあ、これもストレートにユーマ SF なんですけども、結果的にユーマ SF ってことになるのかな。オチがですね、弱いですね。残念。そして、最後に、結城篤孝かなの空っていう作品なんですけども、これはまあ、修道院、そして孤児たち、さらにサイボーグっていう要素があって、まあ、最終的には少年の成長譚ですね。ボーイミーツガールでもあるのかな。はい。ということで、15作品をですね、どんな作品かっていうのをご紹介していったんですけども、アンソロジーとしてのバランスも、まあ悪くはないですよね。悪くはないってね、これ便利な言葉で何でもそう言っとけばいいように取ってもらえるんですけども、結構ですね、僕はその SF 宝石っていうのはもちろん知りませんし、ほぼ僕と同い年ぐらいの雑誌になるわけで、で、思い入れとかないんですけども、まあだからこう一本のアンソロジーとして読みましたけども、ハズレだなっていう短編は、まあそれこそ1、2本しかなかったし、まあ全体的に標準、水準以上のクオリティがあるんじゃないかと思いましたよ。で、この本っていうのは本体価格952円になっているんですけども、電子書籍版っていうのがありまして、Kindle ストアとかですね、Yahoo ストアとかであるんで、まあいろんなところで扱ってると思うんですけども、こちらの方が840円ということで、まあ100円ほど安いので、まあ知ってりゃこっちを買ったなというふうに思いました。なので皆さんには、電子書籍版の方をおすすめします。ということでお届けしてまいりました。ヒロシでした。それではまた。